行け
世界遺産と
雑学の旅。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。日本に一時帰国してまたガーナに戻りましたユースです。
日本にずっといますチャイです。
ですよね。
ですね。うん、ですよ。はい。いや、ユースさん、日本どうでしたか？
日本はね、すごい、やっぱり母国だなっていう感じで、最高に良くて、めっちゃ買い物たくさんできてよかった。
あー、何買ったんですか？
うん。まあでもね、結構、買うものは決まってて、普通に下着、ワインシャツ、あとビジネスシューズ、あと、なんだ、日本食、うんぬんかんぬんって言って、もうそれだけをひたすら買いまくるっていう、
下着とワイシャツと日本食だけを買ってそれを詰め込みまくる下着ワイシャツ日本食、下着ワイシャツ日本、たまに薬、
たまに薬、
はいはいはい、
ぴったり。なんかスーツケース1人2つ、23キロ2個持てるのね。なんか合計なんだ92キロぐらいかな。
すごいね、もう、
92キロプラス、手持ちが7キロずつ。
うん。
だから、まあ、106キロとかかな。
爆買いツアーじゃん。もう爆買いツアーだ。
ぴったり。ぴったり、その、スーツケース測るやつとかでもう全部23キロぴったりまで買って、持っていくっていう。すごいな。買い出し気分。だ本当にね、爆買い気分だよ。
爆買いツアーか。なるほど。そうでしたか。
うん。いや、僕、
うん。僕はですね、ちょっとリスナーの皆さんには全然報告してなかったんですけど、実は4月から就職しました。
おー、おめでとう。
いやー、ありがとうございます。なんか、多分だけど、このラジオの中では、僕は仕事を、長くやってた仕事を辞めて、フリーランスで働くっていうので、まあ自分でセミナーやったり、地方創生のね、まあこれも全部セミナーだけど、やったりとか、イベントやったりとか、いろんなことを、まあして、仕事にしてたんだけど、なんか自分がそういった仕事で結構アクティブに、まあ様々なことをやってる中で、まあ異文化理解入門っていうセミナー、まあ結構僕の専門なんですけど、そういったのをやった時に、たまたま参加してくれた方が、まあものすごく、まあリスナーさん、もともとリスナーさんなんですけど、
はいはい。
うん、ものすごく自分のこと買ってくれて、やっぱ、そう、君みたいな人と一緒に仕事をしたいみたいな感じで、もう猛烈なアプローチを受けて。
すごいね。すごいじゃん。
本当にそう、まあ本当ありがたいことに、なんか俺は正直定職に就くって気持ち全然なかったんだけど、まあちょっとこれから将来のこと、結婚とかそういうこともいろいろ考えたときに、まあ確かに定職に就くっていうのもちょっともう一回選択肢としてもありかなとか、あとは、まあその方の熱意にもう本当ご利用しされ、そんで
その新し
い、ご利用しされ、そんでその職場の方、実際行ってみたらすげえ雰囲気良くて、なんか、まあちょっと詳しいことはあんまり言えないんだけど、一応職場の半分以上は外国人なんだよね。半分ぐらいかな。
珍しいね。
そう、だから日本の企業っていうか、まあ会社なんだけど、外国人と一緒に働く。僕は日本語で働くんだけど、まあ外国人と一緒にいろんなことをやっていくっていう仕事、職場で。そう。まあ自分がやってきた異文化理解みたいなものの知識とか、そういった経験とかの延長上でもすごくなんか欲してもらって。あと、自分がこれまでやってきた、専門でやってきた仕事をもう専門職としてすごい買ってもらって。そう、それでなんかもうそういった専門の方の仕事で、はい、まあそういったポストで入ってくれってことで、なんとですね、チャイネクスト就職する。
そこはチャイでいいんじゃないか。ま、もともと別にチャイネクストっていうなんかね、就活サイトがあるわけじゃないし、転職サイトっぽい名前だけど。
そうなんですよ。それで就職して、まあかなりバタバタというか、別にすっごい大変なわけではない最初だからまだ。でもなんかやっぱりいろんなこと慣れるのが大変でさ、特に最初の1ヶ月は。はいはい、4月はなんかやっぱ疲れちゃうじゃん。新しいことばっかでさ。
確かにね。
そう、しかもほんと英語ばっかだからさ、もうすっごいスピードラーニング状態ね。もうみんな英語でやってて、もう全然あれ、右から耳穴に入って左の耳穴から出てくる感じよ。毎日。
スピードラーニングだ、それこそ。そう。聞き流すだけでってやつ、英語。
そう、もうずっと聞き流した1ヶ月が過ぎ。で、2ヶ月目、5月ぐらいからちょっといよいよ自分の仕事本格的にやっていこうと思って。 それでまあいろんな企画して、やっぱり自分で社内でプレゼンしたり、社内でいろんなことをまあ提案したりして、まあすごい、まあ本当いきなりすごい忙しくなって今、まあ動き始めたなって感じですね。
いいですね。
うん、
いや本当にいいね。いやもうなんか、
うん、
そうそうそう、チャイ君の話は僕は聞いてたから、
うんうんうん、
まあ、今回日本に帰った時にね、うちの実家でもそういう話をしたら、
うん、
すげえうちの実家のみんな喜んでて、
う
ん、
ありがとう
なんかすごい、なぜかすごい心配してたみたいで、全然知らなかったけど、
うん、フリーダンスで誰も聞いたことない仕事してたからねしかも生活きつい時たまにバイトとかずっとしてたからね、
うんうん、いや、よかったよ。いや、
そうだね。
力を発揮できる場だと思うし、
うん、
すごくいいことだね。楽し、将来楽しみだ。
いや、本当になんかやっぱり自分が想像していた以上にやっぱそういった縁みたいなものが、なんかさ、いい形で、いいタイミングで、なんか結、うん、なんていうか運んできてもらって、ありがたいなって本当思いますね。うん、なんか一、ね、俺はやっぱいろいろ仕事変えてきてるけど、うん、やっぱ変えるたびに少しずつ少しずつなんかやっぱ前に進んでる感があるわ。
確かに確かに。
そう。
確かにそうだな。俺もそうなんだけど。なんかもっとファストトラックは絶対あるんだけど。
うんうんうん。
でもなんか そこをなんか選べないタイプの人間なんだけど、でも意外とそれが、うん、まあ自分らしさなのか。
なんか俺は多分近道する要領みたいなものを、うん、求めちゃうタイプだけど、でもなんか自分にとっては重要な10年間だったっていうか、うん、やっぱなんか一つの仕事をね、10年間、もうちょっと耐えなきゃいけない時から、うん、ちょっと健康崩してるまでもやっぱやった経験は、やっぱ俺ちょっと大きかったなと思ってて、だからなんか今、もっとそれが発揮できるし、その時に良かったことや力がついたこと、もしくは良くなかったことも、なんか自分の力にできたなと思って。で、今より自分の理想に近い職場に、まあ行けたっていうのは、うん、まあ、去年の、今日、一昨年のフリーランスの期間も含めて、本当に無駄はなかったなと思って。
なるほど、なるほど。
うん。いいね、あとは、ね、今の職場でマジで信頼されて、もう本当雇ってよかったって思われたいからさ。
そうだね、うん。
本当にそう思って。
ね、別にね、チャイ君はさ、積極的に勧誘してくれたのは、うん、その会社の中のあくまで一人だからさ。
うん、そうそう
そ
う。それ
以外の人にね。
雇ってよかったってもう誰もから思われるたいぐらいやっぱ頑張ろうと思って久しぶりにめっちゃ頑張ろうとして
めっちゃ新入社員って理想的な転入社員だ
もう超頑張ってもういろんな人と仲良くなると思ってね俺平日の飲み会とかも基本的に断らないようにしてんだもん、
うん、おー偉いね
うん、なんか、自分の仕事がまだそんな立て込んでないからだけど、やっぱりそういう付き合いも含めてちょっと基本的に大事にしていこうと思って。うん。うん、って感じですかね。
はい。
はい、
まあ。というですね、まあ、フリートークがちょっと始まってますけれども、今回、第81回になりますけれども、う
ん、はい。
まあ、こちらの番組はこういうふうに、冒頭にフリートークを少ししながら、その後で本編と言われる世界遺産の紹介をチャイ君の方から行って、
はい、
まあ、チャイ君は専門家じゃない、時々間違いがもしかしたらあるかもしれない、そういうふうに、寛容な気持ちで聞いていただきたいんですけれども、
はい、
その後で、皆さんメール紹介のコーナーとか、もしくは私からのなんか雑学の紹介のコーナーみたいのをやってエンディングという、まあ、そんな1時間ぐらいの番組です。
はいはい。
というわけで
さ、それがセカラ
ツ。そうそうそう。それがセカラツなんだけれども、
はい。
あのね、僕もちょっとだけさ、うん、旅行団、話して
る。はいはい。もちろん。
う
ん、
まあ、大した話でもないんだけど、っていうのは、まあ、うん、基本的には、もう日本に一力帰国だから、もう話のほとんどが日本での話なの、うん。そんなのは、別に日本で聞いてくださってリスナーさんは全然、久しぶりになんか寿司食ってうまかったみたいな話、どうでもいいじゃん。
うん。
まあ別に海外の人は聞いてもどうでもいいんだけど。
誰が聞いてもどうでもいい話を今から話す
から、ね。まあでも、そうそう。だからまあそこじゃない部分でいくと、うん、実は今、ちょうどね、うん、ラマダンなんですよ。あ、これ配信されてる頃はね、終わってるぐらいかな。うん、
はい、はいはい。
だと思うんだけれども、あの、断食の月ですね。イスラム教徒にとっての。
はい。
そう。それで、で僕の飛行機はドバイ経由で日本に帰るんだけど、うん、そうだから行きドバイに行ったらさ、うん、もうドバイの 空港とかドバイのショッピングモールとかいろいろ行ったんだけれども、うん、食べるところがなんか全部高いあの、うん、壁でなんか急遽作られた壁みたいな臨時の壁みたいので隠されてて、今私たちラマダン中ですみたいな感じで、うん、まあ、食べたい人はもう壁の隙間からこっそり中に入ってどうぞみたいな、
壁の隙間から取れるだけ取れるだけのもの食べれませんみたいな、こっそり食べ物しか食べれない感じですよね
そんなイソップみたいな話じゃないで中に入れるけど、でもなんかすごい本当に欧米人とかしかいなかったりして、
うん、
そう、まあ、日中はねそんなような感じで、うん、日が暮れてくるとなんかあのその現地のドバイの人たちもイスラム教徒がほとんどなんだけど入ってくるみたいな、うん、まあ、そんな感じで、あ、ちゃんと気使われてるなって、さすがドバイだなと、まあ、こっちもさ、うん、あのラマダンの人が、ね、見えるような場所であんまガツガツ食べれないから、うん、お互いのためにいいなと思って、
うん、
まあ、それはドバイだったんだけど、
うん、
帰りもまたドバイ経由で日本に帰るんだけど、
うん、
なんか行きはあんまり気づかなかったんだけど、
うん、
帰り乗った僕の飛行機はドバイから、うん、ガーナで一旦止まって、まあ、ガーナで降りる人だけ降りて、その後コートジボワール、うん、隣の、ね、コートジボワールに行くっていうフライトだったんだけれども、
うん、
だからコートジボワール行きの人も半分ぐらい乗ってて、でその人たちはほとんどムスリムなんですよ、
うん、
コートジボワールがムスリムが多いから、
うん、
だからラマダンやってる人はまだたくさんいて、
うん、
で飛行機、ね、朝7時に飛んだのドバイをね、
うん、
で、まあ、朝ごはんと昼ごはんが出るわけですよ、
うん、
で、そういで時々ドリンクサービスとかもちろんあるから、
うん、
あのラマダンの人にはそのフライトアテンダントの人がもう全員にあなたそのムスリムですかって聞いて、
うん、
まあ、そうだったらあのラマダンシールみたいのを席のところに貼って、うん、まあ、その人には食事とか飲み物を勧めないみたいな、
うん、
そういうサービスがね、まあ、これもエミレーツ航空だから多分そういうのバッチリやってるんだと思うんだけど、うんうんうん、まあ、そういうのになってて、ドバイ、ね、ドバイ、そうそうそう、
はい、
で、まあ、で僕の隣の人がまさにそのムスリムの若者だったのね、
うん、
そうで私はラマダン中だって言って、うん、それであのシールを貼って、いやそうなん大変だねみたいな感じで、いやでも気にするなみたいな感じで言って飛び立ったんだけど、
うん、
ドバイを朝7時に立って9時間乗ってガーナ着くのね、
うん、
でガーナからまたコートジまでは1時間ぐらいなんだけど、
うん、
ドバイで朝7時出発だから、まあもうラマダン始まってから飛行機飛ぶわけじゃん、
うん、
で ガーナに着いてから時差4時間分巻き戻しされるから、
うん、
本当だったら夕方4時とかになってる、コートジバに着いたらもう夕方5時ぐらいでもう、うん、もうすぐ飯食えるみたいな感じなのに、
うん、
まだお昼過ぎに着いちゃうんだよ。
おかわ
い
そう。
だから、ラマダン超長いんだよ。しかも飛行機の中ってすっげえ乾燥してるし、喉乾くし。
ああ、そうだね。確かに。
そう。だからもうすごい辛いだろうなと思って、
うん、
でもなんかまあ大変だねって言ってても、まあ大丈夫大丈夫みたいな感じ言ってたんだけど、
うんうん、
実際こう飯が来たら、うん、もうすげえ、こう、彼の貧乏ゆすりが止まらない。もう俺の膝に当たるくらい貧乏ゆすりをしてさ、
うん、
そう気にすんなみたいなこと言ってて俺すげえ気になっちゃって、
うん、
もうだからあの、まあ、僕もともとそんなに機内食好きじゃないけど、
うん、
あのまあメインの料理は食べないで、
うん、
して、
うん、
メインの料理だけあったかくてすごい蓋開けた瞬間匂いがぶわって周りに広がるんだよね、
うん、
そうそうそう、だからちょっとそれだけあの遠慮してその冷たいパンとかを食べて、
うん、
あの彼の方にはねあんまり食べてる姿見せないようにしたり、うん、結局すごいちょっと気遣うことにはなったんだけど、まあなんか、うん、面白いっていうかね、あの一気に
僕の中で今さ多分ピークは過ぎたんだよねさっきのところで、
いやこれね難しいんだよ、
すっごいさラマダンがその人だけ長くてかわいそうで止めりゃよかったんだよね、多分俺そこがピークだなと思ったんだけどまだ持ってくからさ、
ごめんごめん。いや、僕の中では、あんな大丈夫とか言っといて、すごい、あの、貧乏ゆすりしたところが、僕、内心ちょっと面白かったんだけど、でも、でも彼にとっては深刻だから、だからすごい難しい話なんだよね。
なるほど。
落としどころとしてね。うん。すみませんね。まあ、そんなような経験でしたね。まあ、リアルにね、ラマダンを 皆さん身近で感じることってあんまりないと思いますけども、うんうん、あったら気を
使
ってあげてください。まあ、
今のケース、イスラム的な解釈で言ったら、本来だったら旅行者、自分が旅行者の時は多分ラマダンしなくていいと思うんだよね。しかもそんな長い状態でね、うんうん、断食が続いちゃうっていうのってかなり特殊な例だから、
うんうんうん、
なんかそこまで、なんか、なんていうかな、多分彼の心情として、真面目にや、うん、そういうのをやあの、守りたいと思ってるんだろうけど、イスラム的にはそれ全然、うん、あの、そういう事情とか、あと妊婦さんとか病人とかは、ラマダンの時に、実は合理的な理由があれば、断食は免除できるんだよね。
うんうんうん
うん。うん、なんかそういう話ばっか聞くとさ、いや、だからイスラム教徒大変だとか、うん、イスラム教徒はなれねえな、嫌だなっていう人ばっか出てきちゃうんだけど、なんか、そんなに暴力的になんか絶対にやんなきゃいけないって宗教じゃなくて、合理的な理由があれば全然そこら辺は本来は免除できる内容だから、本人がどうやりたいかやりたくないかっていう意思は尊重されてるよっていうのは僕の方から付け加えさせていただきます。
はい、ありがとうございます。僕もそうだと思います。はい。まあそんな感じですね。フリートークは以上になります。
はい。では、本日紹介する世界遺産、行きましょう。
はい。
スペインで文化遺産1984年登録、1994年範囲拡大、登録基準1、3、4で、グラナダのアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェリ宮、アルバイ新地区。
長い名前だね。グラナダってパッと聞いたことあるけどね。
そうだね。まあ、グラナダだということで今回行きましょう。で、まあ特に紹介したいのはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェリ宮のこの二つなんですけども、
うん、
ユースさん、グラナダ自体はなんか聞いたこととかありますか？
いや、正直名前だけだね。
大体どこら辺にあるか場所わかる？
いや、もう初め一瞬聞いた時さ、イタリアかって思ったんだよね。
ああ。
スペインって言われたぐらいだから、正直わからない。
場所のイメージってちょっともつかない？
まあ、スペインの場所はイメージつくから、その感じで行くと、
うん、
ヨーロッパの端っこの方の、
うん、
なんだ、地中海側とかなのかな。
まあそうですね、
うん。
でね、グラナダって実はね、まあイベリア半島ってあのスペインのところがある半島のことイベリア半島って言うんだけど、その中でもかなりアフリカ寄りなの。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、でもかなり南の方で、もう対岸がすぐアフリカ大陸って感じなの。
うんうん、
まあ、アンダルシア地方と言われてる地方のグラナダっていう場所はそこら辺に位置するんだけど、
うん、
まあ、そうだな、まあ、簡単に説明するというか、今日説明したいものはアルハンブラ宮殿なんだけど、アルハンブラ宮殿ってイスラム建築の最高傑作って言われてる宮殿なんですよ。
うん、
で、ここは実はアフリカ半島から、アフリカ半島じゃない、アフリカ大陸から、イスラム教徒がどんどんどんどんヨーロッパの中に侵入していって、このイベリア半島を席巻した時代っていうのが実はあるのね。イスラム王朝がスペインのところに入ってきて、もうスペインの大部分、結構な部分なんだよね。上の方まで、まあ、フランスとの国境あたりまで実は、イスラム圏になっちゃったっていう時代があるの。
知らなかった。
そう。あのね、本当フランスのすぐ横ぐらいまで行っちゃうぐらいの時があって、
うん、
まあなんていうかな、半分そうだね、まあ結構上のところまで攻めてったんだよ。
うんうんうん。
うん、そんでその後に実はそのなんていうか、そのイスラム教徒を追い出そうっていう運動、レコンキスタっていうんだけど、レコンキスタ、国土回復運動ってやってるんだけど、イスラム、キリスト教が結託して、イスラム教との戦いを開始して、うん、イスラム教をどんどんどんどん南に追いやっていくっていう歴史があるのね。
うんうんうん、
で、このレコンキスタによって、まあ、およそ800年かけて、イスラム教徒を、この、なんていうか、イベリア半島から、まあ、なんていうか、アフリカに追い返すっていう歴史がある。そう、その一番最後の最後まで残ったのがグラナダ王国っていう今日紹介する世界遺産のエリア。まあ、だから一は南の方だよね。
なるほどね。
うん。で、まあ、グラナダを首都とした王国だと。まあ、そう。で、ここのグラナダ王国に建てられたのが、まあ、あれですね。今、王宮として取り上げるアルハンブラ宮殿ってやつなんです。はい。そんな感じなんですけど。
うん。
うん。ね、まあ、もともとアルハンブラ宮殿っていうのは、ムハンマド一世、
うん。
この人によって、まあ、着工されたと。
うん。はいはいはい。
いう宮殿なのね。 でその後歴代の王様によって、うん、まあどんどんなんていうか増築が加えられて、まあどんどん大きくなっていったよっていう宮殿です。大体だからね、アルハンブラ宮殿っていうのは170年ぐらいかけて、まあ完成というか今の形まで作られていくっていうことになります。
へえ、長いね。
うん、そうなんですね。アルハンブラっていうのはアフリカの、アフリカじゃない、あれだ、アラビア語で赤い城っていう意味なんですね。
へえ、そういうことなんだ。
はい。で、まあこの宮殿はね、もう本当に人類美の極致と言われる、もう本当にね、人間が作った中で最も美しいと言われてる宮殿なの。
へえ。なんかね、うん、すごい、そのキリスト教の襲来に備えて作った砦からこう発展したような話だったけど、うん、でもその中でもその美というものを忘れない心っていうのはすごいね。
そうなんだよね。なんかイスラム教って基本的に偶像崇拝とかなんかまあ、うんうん、そういう系が全部禁止なので、まあ、うんうん、その壁のも、ね、ところに書かれているものでね、まあちょっとよくキリストイスラム教建築見るとアラビア文字みたいなレリーフがよく多いじゃん。あの植物の模様、
うんうんうん、
そうだからそういったものもここにもすごく多くて、でまあこの、うん、なんだっけ、アルハンブラ宮殿の壁にはアッラーのみが勝利者っていう言葉をすっごいなんていうかのなんていうかなモチーフにして、それをそのがアラビア語で書いたらそれをすごくうまい形でレリーフの中に織り込んでって、さらにあのイスラム教独特の植物文様と組み合わせたアラベスク文様が壁をもう埋め尽くしてるの。そう、アラビア文字や木々や花、果実などをモチーフにした彫刻を宮殿の至るところにあしらってる。もうね、この細密な装飾だけでももうね、本当にね、もうなんか目を見張るくらいのレベルのものすごい細かい装飾が。
へえ。
そう。で、このアラベスク文様の、もうね、超絶技巧とも言えるぐらいの細かい装飾がまず一つ。で、もう一つは、水っていうものがこれほど効果的に使われてるような宮殿がなかなかないって言われるぐらい、水っていうのがテーマになってる。まあ、イスラム教徒という人たちももちろんそうだし、アフリカからやってきた彼らもそうなんだけど、砂漠の民っていうのは自分たちが住む安住の地っていうのに対して水を求めるっていうのが元々の本来的な彼らの気持ちとしてあるみたいなんだよね。だから自分たちが作る宮殿、まあ、楽園みたいなこの場所に水を至るところにあしらう、まあ、水を簡単に言えば水路とか噴水とかなんだけど、そういったものがどこからも見えるように、また宮殿のどこにいても水の音が聞こえるようにっていう工夫が施されて、まあそれが美しい、
うん、なるほど。
加えて最後の要素としては光、うん、まあ、このアンダルシア地方っていうのはものすごい日差しが強いらしいんだよね。そう、だからその中でこの光をいかにして柔らかく、しかも室内というかこの建物の中に取り込むかみたいなところへの工夫が、まあ美しい形で、うん、まあなんていうかな、施されていて、この、うん、なんていうかな、見た目が涼しいと感じるぐらいの白や青のタイルとか、まあ漆喰やね、うん、化粧漆喰に施されたアラベスクの文様、透かし彫りの窓や天井、星形の明かりからこぼれ落ちる光なんかが、もうね、うん、本当に神がかってるんじゃないかっていうぐらい美しい影をと陰影を室内にもたらすと。そうだから、アルハンブラ宮殿はテーマは光と水とアッラーへの信仰心、もうイスラム美術の結晶と言えるっていう話なんだよね、うん、はい。まあだからこのあまりにも美しいアルハンブラ宮殿を14世紀のイスラム詩人イブンザムラクはこう言っている。
出た、
うん、比類なき美しさに匹敵するものを見つけるのはアッラーですら難しかろうと、まあ、このアルハンブラ宮殿にもう被験するのはものを見つけられないと、アッラーですら
それはすごい言いようだね。だってアッラーは最高だと、
全知全能のアッラーですらここまでのものを見つけることができないのではないかっていうぐらいのもう人類美の極致と言われる宮殿なんです。
これはもう本当に名言を言おうとして言ったやつだね。狙っていった。
いやでもね、荒垣ね本当にすごいよ、本当にだよ。俺も行ってみたいと思ってまだ行けてないけど、本当に多分桁違いの宮殿ですよ。
なるほど。
うん、
なんかさ、はい、やっぱセカダツとかやってると、うん、こうすごい建物って世界中にあるんだなって思うんだけど、
うん、
本当にガチで、
うん、
ランキングじゃないけど、
うん、
まあ、ランキングか、まあ、これはランキングすごいっていうのつけたらどこが1位なんだろうね。
いやでもアルハンブラは多分相当なレベルに行くと僕は考えてる。自分が行ったことないから何とも言えないけど、うん、ただこれもう写真だけでもちょっと度が過ぎてるもん。
なるほどね。
そう、まあ、ライオン級っていう、まあ、間があるんだけど、うん、そのライオン級は中庭には十字に水路が走って、中央に配された12頭のライオンの像の口から水が流れ、宮殿に涼しげな水音を響かせていると。中庭を囲むのは124本の白大理石の列柱。で、宮殿屈指の美しさを誇るライオンの中庭は、完成当時、沈む庭園と呼ばれていたと。
なんで沈むんだろうね。
まあ、十字の水路を除く地面が、うん、今より低い位置にあって、そこに花が咲くと地面は花の絨毯を敷き詰めたように見えたんだって、
うん、
地面が要するに沈んでるっていうか低い位置にあって、
うん、
その低い位置のところを花で敷き詰めさせる、
うん、
っていうのがあったりとか、あと中庭に面した西前の間っていうのは消費用の2階建ての夏の住居なんだけど、
うん、
ここの壁にはね、光の柱のように垂れ下がる鍾乳石彫りっていうのが施されていて、鍾乳石の飾りがね、
うんうんうん、
で透かし彫りの窓から柔らかい光が差し込む、そして床には噴水と水路までに設けられた、あ、そして床には噴水と水路までが設けられていると。
2姉妹、2人の姉妹、
そう、2人の姉妹の間、ここの部分の上の天井はもうちょっと本当にもうどっからどう見ていいかわからないぐらい細かい、もう蜂の巣のような細密な鍾乳石飾りを施された八角形の天井、天窓から差す光が彫刻に反射し宝石のごとくもう輝き続ける、ただの石の彫り物なのに。
なるほどね、
すさまじいよもう本当に、
うん、すごいね。
うん、あとはコマーレス宮っていう宮殿、うん、まあ、部屋があって、ここは王たちが公務を行う場所だと、うん、14世紀中頃に建造されて約121平方メートル、宮殿最大の大使の間では諸外国の大使が王に謁見をしたと、うん、でここから奥行き 34.7 メートル、幅 7.15 メートルの池がある中庭があるんだけど、そこの目の前にね、
うんうんうん、
そこに高さ50メートルのコマーレスの塔が映ると、
うんうんうん、
その後ろにある塔が映るんだよね、まあ、これが結構アルハンブラ宮殿の中で写真で正面に出てくる写真でもよく
見える
写真の一枚、
うん
うん、
写真で見えるね、そういうのあるね、多分これだっていうの。
そうなんですよ、そう、
水だね、
そうなんです。
水といえばさ、
はい、
あの前もちらっと言ったかもしれないけど、うちの私が雇ってるドライバーが日本語を覚えたいと言って、
うんうん、
で、あの英語のセンテンスを20個ぐらい書いてきて、で、これを日本語に訳してきてって。そしたらその日本語を覚えるから。言って、うん、まあ、あの、お元気ですかとか、まあ、なんかそういうのいろいろあったんだけど、その中に、うん、Water is life ってあったのね。水は命。こんなの日本で使わないよって、このセンテンス覚えても。水は命だって書いても。って言ったんだけど、いやいや、これ大事な、あの、センテンスだから、とか言ってたんだけど、
うん、
まあ、彼はクリスチャンなんだけど、
うん、
今回、あの、うん、エミレッツ、まあ、久しぶりに乗ったら、うん、エミレッツで配られる、
うん、
まあ、僕らっていうか、あの、僕はエミ水と呼んでる水があるんだけど、
うん、
あの、100ミリぐらい入ってる水かな。うん、そのパッケージの中にちっちゃくウォーターイズライフって書いてある。やっぱ砂漠の民はウォーターイズライフなんだと思って、その、
そう
だね、昔も今も。
あ、でもそれはかなりあるかもしんない。なんか、うん、今回のね、宮殿のもう一つやる離宮でさ、うん、ヘネラリーフェ離宮なんて、うん、まさに水の宮殿って呼ばれてるのね。これちょっとサクッとだけやるけど、
うん、
もうここの水のこだわりってやっぱり結構すごいものがあって、
うん、
やっぱりなんていうかな、この中を水路を通すんだよね。うん、
うんうんうん
うん、でやっぱり彼らにとって、まあ、オアシスへの憧れってやっぱもう本当すごいものがあるみたい。
実際にはそのグラナダ地方は結構水豊かなんでしょ、うん、多分。
まあ多分そんなに水に困ってないと思う。そうだよね、僕は正直わかんないけど。
森っぽいもんね、うん、写真見てると。森とか山があるから。
うん、なんかそもそもこのイスラム庭園っていうのは今ね、うん、言ったフェネラーリ、うん、あの今言ったさ水の手宮殿あるでしょ、
うんうん、
まあアルハンブラもそうだし、このフェネラーリリキューなんかここら辺で実はあのなんていうかね、イスラム庭園ってほぼ最高傑作に入る、あの行くわけなんだけど、
うんうんうん、
このイスラム庭園のそもそもの原型っていうのは古代ペルシャの庭園なの。で、紀元前の6世紀頃に古代ペルシャに空中庭園っていうのがあったってなんか聞いたことない？バビロンの空中庭園とか。
いや、めっちゃ聞いたことある。うん。
これが実は、なんていうかな、空中っていうのは階段状になっていた庭園で、その階段の一番上から水が流れていて、して下に流れてきた水を水路を使って、水車を使って上にもう一回汲み上げて上から流して、うん、そして、うんうん、なんていうかな、あたりはもうすごい綺麗な、あの、花々になっていたっていう伝承があって、これ実は全然分かってないんだけど、ほとんど大したことは。
うんうん、
でも、何が言いたいかっていうと、そういった古代ペルシャとか、まあ、古代アラビアの民にとっての水っていうのは、うん、やっぱりもうちょっと、すごく重要なものであって、庭園って、宮廷庭園ね、宮廷の庭園っていうのは、もともとは塀で囲んだっていう意味の、パイリダエーザっていう言い方をされたんだって。で、このパイダリエーザっていう、パイリダか、パイリダエーザっていうのが、パラダイスの語源になったって言われてるの。
なるほど。
そう。なるほど。何が言いたいかっていうと、宮廷の庭園において、非常に、庭園っていうのはもうパラダイスっていう認識、彼らにとって。そのパラダイスにとって絶対不可欠なものこそが水。で、この水を中心にこのパラダイスっていうのは彩られ、この水を中心にパラダイスの様相っていうのが、まあなんていうかな、構築されていく。これがイスラム庭園の原型にあって、ここから発展してって、まあ現代のスペインの庭園っていうところまで行くらしいんだけど、庭園史において、イスラム庭園の中で水、水路、噴水はもう欠かすことができないらしいんだよね。うん、
なるほど、なるほど。
うん。だから、ウォーターイズライフだね。
そうだね。今回の第81回、サブタイトル決まった感じあるんだよ。僕の中では。なるほど。そうです
ね。まあそんな感じですね。ちょっとね、話、あまり深められなくて申し訳ないですけど、僕じゃグラナダのことで一つ、紹介したい芸術家がいるんですけど。
はい、お願いします。
豊島安政っていう芸術家。これ油彩画家なんだけど。この人が実は、まあ日本の画家の中でそんなに実は有名じゃないみたいなんだけど、この人、豊島安政っていう人はね、グラナダに住んでね、グラナダでずっと最後までずっとグラナダにいたので、途中からグラナダに引っ越して、ずーっとグラナダで制作活動して、最後までグラナダにいたっていうので、俺はグラナダというとこの人を思い出すんだけど、まあ彼の絵がもうちょっと段違いにすごい。
へぇ。
うん。あのね、豊島康政ね、ほんと油彩だけど、うん、本当にね、なんていうかな、暗い絵なのね。黒とか、そういうのを結構積極的に使って、うん、もう大迫力の魂をえぐり出すような絵なの。人も描くし、景色も描く。だから、グラナダの絵なんて何枚も残してるんだけど、もうちょっとね、すっごい迫力だから。あの、豊島の絵。うん、これ見てほしい。うん、グラナダに見せられ。
どこで見れんの？
ね。日本で彼の画集で中で多分彼の作品が全部入ってるのは孤高のリアリズムっていう本があって、まあ、この本は豊島の、うん、なんていうかな作品に惚れ込んだ親友の四行っていう人が四行総集っていう人かなこの人がいてこの人が豊島の大親友なんだけど彼に惚れ込んで彼の生き様を永遠たらしめたいって言って彼社長なんだけど、うん、四行はこの孤高のリアリズムっていう本をもう友情で彼が全部その豊島の解説をして本として出してさらに彼の会社に豊島安政記念館っていうのまで作ってる。そう。で、この豊島安政記念館っていうのは、うん、超、もう要予約制の、なんていうか、美術館なのね。でも、電話して予約しないと入れない。要するに会社の一室なの、うん、そこは。
うん
でも、ここマジで行く価値あるよ。すげえよ。ほんと本物の絵が全部、うん、豊島の本物の絵が全部そこにダーって展示されてて、その一点一点の迫力はちょっと普通じゃない、マジで。壮絶だよ、ね、壮絶。しかもその壮絶さを親友としてこの世に残さねばならないっていう師匠の思いによって、かろうじて残ってる作品群だから、うん、なんかもう、すごい奴がいるって思うよ、本当にもう。
いやじゃあちょっと俺も今のうちからタムの音源とかをちゃんとキープしとかないと、うん、タムがどっかで朽ち果てた時に、
うん、
俺がそれを世に出さないといけないってことなの。
そうだから豊島康政に対してのその文章とかもいっぱい書いて、うん、彼がその彼のあの資料が彼の作品を収集して亡くなった後に、
うんうん、
そしてそれを全部なんていうかカビとかもすごい入ったらしいんだけど、そういうのも全部直して飾れるものをどんどん飾ってって、うん、豊島康政のその画業をこの世に残そうっていう やってる。僕はここちょっと好きね、もう予約して個人的に行ったけど、本当に皆さんね、うん、電話でね予約してば行けるからね、めっちゃいいっすよ。
わかった、ありがとう。面白いね、うん、
という、うん、まあ凄まじい生き方をした豊島がもう惚れ込んだ街がグラナダなの。
うんうんうん、
まあキリスト教圏、スペインって結構強いカトリック圏なんだけど、
あ、そう
だ、その中でも、うん、そうイスラームの匂いを未だに残していて、それこそ異文化がもう芳醇に咲き香った土地なんだよね、そこら辺のグラナダ地方っていうのは。その中でそれぞれの文化がすごくいい形で融合した歴史があったり、もしくはお互いがせめぎ合った歴史の中で、うん、もう卓越した形で研ぎ澄まされて残った一つの美の結晶がアルハンブラ宮殿だから、もうね、
うん、
このアルハンブラ宮殿を見て、そして豊島の生き様を聞いて、うん、そして豊島の絵を見て、スペインにグラナダに思いを馳せてほしい。
いや、すごいね。本当になんか友情の話から歴史の話から、もう、行ったことないし、まあ、スペインのは飛び行く気はなかったけど、ちょっと興味を持ちました。
もう、住みたくなったっしょ。住みたいっしょ。近いよ、アフリカから。対岸だもん、対岸。グラナダ住んだ方がいいっすよ、本当に。ほんと。
もうかな。
住みなグラナダ。ちなみに、豊島は、うん、奥さん日本に残してグラナダ一人暮らしだから、ずっと最後まで。
それは絶対できない。
長男と。
それは
奥さんをガーナに残して、まあ、ユスはグラナダに住んだらいいと思う、俺は。
その理由が何なんだ俺の場合。
画業、画業だよ。
画業か。俺の画業。落書きみたいなのしかしたことないけど。なるほどね。
はい。
すごい。世界、まだまだありますね。面白い世界さ。
そうですね。いや、ほんと、そんな感じでした。
はい。
はい、じゃあ以上、世界さんのコーナーでした。
チャイペディアとユス袋のコーナー。
はいはいはい。
パチパチパチパチパチ。はい。こちらはですね、ウィキペディアよりも詳しく、わかりやすく、なんだっけ、ヤフー知恵袋よりも親切に、皆さんの質問に答えていこうというコーナーです。
たまに親切じゃない時あるからね、ユースの返答がなんか
もう。なんで俺なんだよ。一緒だよ。いや
いや、違う。ユース袋だから。袋はユースの方だから。
チャイペディアの方はチャイナ。責任を持ってるみたいな。あ、そういうことなのね、
はい。そうよ。
まあ、行きますけれども。
はい。
チャイさん、ユースさん、はじめまして。ペンネーム、マッチと申
します。マッチさん、はじめまして。
49歳、男性です。
お
う。
ちょっと、ね、年上の方ですか。
うん。はい。セカダツは土日に海に遊びに行く車中で楽しく拝聴させていただいております。
へぇ、かっこいい。
往復2時間ね。片道1時間ってことかな。往復2時間の運転中、面白い話を聞き、居眠りしそうになることが激減しました。
おぉ、よかった。安全に、安全に貢献できてる。
さて本題ですが、うん、私には今年度大学受験を迎える娘がいます。
うん、
専攻は外国語学部を希望。英語以外の外国語を学びたいとのことですが、何語を学ぶかは迷っているようです。
なるへそ。
うん。彼女は韓流アイドル好きなので、韓流っていうのかな、うん、まあ、韓国語に興味があるらしいのですが、この先ずっと韓流アイドルが好きでいるとも限らないし、もっとビジネス、人生に役に立つ言語があるのではないかと考えているようです。
おぉ、まあ、すごいね。賢いね。
本人もちゃんと考えてるんだね。
うん。
私は、まあ、この、なんだ、マッチ
さん、ね。マッチさん。
大学生の時にヨーロッパ旅行した際に、中国、台湾、マレーシアの方と英語と筆談で話した経験があることから、
英語の筆談かと思っちゃって、なぜ英語で筆談するって難易度高くなっとるだろうって今一瞬思っちゃったけど、英語と漢字の筆談だね。
ああ、なるほどね。なるほど、ね。筆談で話した経験あることから、はいはいはい、韓国の方と英語で話せるので、韓国語は趣味として第三言語、外国語で勉強すれば良いのではないかと思います。
はい、
海外旅行、ビジネス等で多くの人と話せる、コミュニケーションを取れる言葉は、英語の次は何語でしょうか、第二外国語のおすすめは何でしょうか、ちなみに、マッチさんも考えてるね、真剣に。マッチさんの個人的なイメージとしては、フランス語はフランス、西ヨーロッパ、アフリカで喋れて、スペイン語だったらスペイン、西ヨーロッパ、あと中南米で喋れる、使えると、はい。で、中国語であれば、中国、韓国、モンゴル、マレーシア、というような感じで、まあ、そういうような感じで使えるので、まあ、より多くの人とコミュニケーションを取るという観点では、英語と中国語の組み合わせが最強なのではないか、と感じていますと、いうことなんですけれども、さあ、セカダツいかがでしょうかということなんですけれども、セカダツのお二人は何を、
第二外国語のおすすめ、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
まあ、自分の娘だと考えてもどういう、何を勧めるかってことだよね。
僕に気に入っちゃうんですかそれを。
じゃあ僕先に言おうか。あのね、中国はね、確かに、ね、はい、いいと思います。すごくいいと思います。中国の時代になるので明らかに。確実にいいと思います。ただ、まあ一方で、中国語喋れる人はもう中国中にいるし、中国人も結構ね、まあ英語喋れる人もどんどんこれから増えていくだろうし、っていう意味で言えば、まあさらにちょっと、別の選択肢としては、別の選択肢としては、意外と、まあ、面白いのは、まあ僕みたいに、ちょっとアフリカにすごく興味があるので、アフリカをやっていく上では、まあ、フランス語と、あとポルトガル語ですね。
ポルトガル語？
この、ポルトガル語は実はアフリカの中でも、モザンビークとか、あとね、タンザニアも一部そうかな。それと、あとカーボベルデとか、この間言ったサントメプリンシペとか、まあ、ポツポツポツと5、6カ国確かアフリカで、それを、主要な言語としてる、ポルトガル語を主要な言語としてるところがあって、そこはどこも、まあ、ポルトガル語喋れる人ってすごく世界でも少ないし、とっても需要があるところですね。で、例えばモザンビークとかって、まあ、タンザニアもそうなんだけど、あそこって海超綺麗なんだよ。アフリカの東側って海すごい綺麗なの。もう、なんか皆さんが憧れる南国ビーチのそれなんですよ。で、魚とかも超美味しくて、新鮮なもうマグロとか、もう毎日こう取れるような場所がたくさんあって、で、かつ、ナーナとか、まあ、ケニアとかもそうだけど、ケニアなんかね、東アフリカの上の方はものすごく、サファリパークとかが充実してたり、大自然って感じだし、下の方に行けばなんてもうほとんどヨーロッパみたいなところだし、しかも物価が安い。だから、モザンビークの地図を見てもらえばいいんですけど、マジでね、すごい住むには素晴らしい。というか、まあ仕事で行くには素晴らしいところだと僕は思っていて、ポルトガル語やっときゃなって正直、今思いますね。だから、ポルトガル語、フランス語、まあフランス語はね、セネガルとかもあるから、そういうところっていうのは、まあもし娘さんが、そういうところにまだね、多分全く興味ないと思うんだけど、今後関心を持つようだったら、別にね、第三外国語でもね、全然ね、趣味じゃないと思うんだよね。もう仕事で第三外国語ぐらいまで喋れるっていう人がどんどん、これから出てくる時代だと思うので、第三外国語でもいいからやったらいいと正直思いますね。はい、でチャイ君はどうですか？
いや僕はもうそれトルコ語だと思うよ。
ちょっと待ってちょっと待ってチャイ
トルコ語やった方がいいと思う。
トルコ語じゃないだろう。トルコ語はないだろ
う。俺は思ったけど。トルコ語はないだろう。いや俺は考えたんだけどこれね。まず、外国語学部に専攻行くってことは、俺その外国語学部でしか勉強できない言語を選ぶべきだと思う。 だから、
まあ、言いたいことは分かる。
外国
独学しできないやつってことだよね。
そうそうそう、独学がかなり難しくて、うん、専門的な教師がいるんだから、うん、かなり、うん、そういう意味ではニッチなものを勉強するまたとないチャンスなんだよ。だから、うんうんうん、さっき言った中国語とか英語とかいろんなフランス語とか確かに人いろんな人とコミュニケーション取れる有利さあるし、うん、まあ一般的には有利だと思うけど、でもそれって逆に言うとそれだけライバルっていうかニッチじゃない分ライバルはめちゃくちゃ多くて組み合わせとして一般的すぎるなと思って、英語と中国語なんか変な話、英語を話せる中国人なんかまあもうゴロゴロいるわけよ、中国人がいっぱいいるから。その分それでプラス日本語を入れたとこで日本語ってもう飛び越えちゃう状態で、英語と中国語で組み合わせ最強かと思うけど、なんか需要としてそこまであるかなみたいなところがあった時に、俺やっぱりね、外国語学部行くんだったら本当にそのニッチな言語に学ぶ最大のチャンスだから、自分がこれはって決めた希少言語、日本語との組み合わせが希少である言語っていうものを掘り下げていくっていうのは、もう実はかなりありだなって今思っていて、なんか結局自分の価値を高めるってどうやっていくかっていう時に、汎用性の高い人間にしていくってことが俺は最適解でないと今現状ではそう考えてる。どれだけレアな存在になれるか、自分の価値が高めるっていうのはもう大体不可能な存在に自分がどれだけ近づけるか、その時に自分が日本語との組み合わせが最もレアなケースを選びやすいのが外国語学部だから、まあ、日本語とトルコ語が超レアって正直今僕トルコ語の中にいる感じでは思えないのは、トルコ人が日本語意外に喋るからかなり喋るから超レアなわけじゃないんだけど、だから、うん、でもなんかそういう意味ではレアな言語、ミャンマー語とかさ、ミャンマー語って日本で超プロフェッショナルやってるのって10人いないんだよ、まあ、外務省に入ってる職員とかでもね。でも本当にそんなレベルのものを例えば確保していけば、それってそれが直接仕事にならなくてもその周辺の仕事のところまで行けたりとか、もしくはその経験ってものをなんか自分のブログにしたりとか、そういうの経験、自分のその国に行った体験記みたいなのを発表できたり、なんかチャンスとか仕事とかの作りやすさっていうのをオリジナルで発信できる気がする。
なるほど。
だから俺は断じて希少言語を選ぶべきだっていうのが、まあ一つ、これは一つ目の見解、
うん、なるほど。
あと二つ目の私個人の思いとしては、まあトルコ語ということも言ったけど、うん、アラビア語。
アラビア語ね。
アラビア語はもう人口的にはダントツで多いのと、アラビアってみんな怖いとか危険だってイメージめっちゃあるかもしれないけど、イスラム圏ってヨーロッパとのトラブルすごく多かったんだよ、歴史的に。で、やっぱヨーロッパとうまくいってなくて、アメリカともうまくいってなくて、なんかイスラム圏の中の問題とか、イスラム圏の中の、まあ、政治的なものとか、そういう経済的なものも含めて、多分うまくやっていくことができるのって、日本とかしがらみがない人たちじゃないと無理なんだよね、もう あそこまで揉めると。だから結局日本人とか、まあ、中国人もちょっと今イスラムの方にいっぱい入ってきて経済的なところでぶつかってるところもあるかもしれない、まあ、それはちょっと噂でしか聞いてないからあれだけど、なんか俺日本人がイスラムの中でなんていうかな活躍するチャンスってまだまだフロンティアだと思ってて、イスラム世界でその可能性ってとっても高いし、もしくはアラビア語喋れたらそれこそイスラム教の人って正則アラビア語って言って正式なアラビア語は基本的に抑えることになってるから、もう世界観の広がりなんか半端ないよ、
うん、
なんか一つ目の選択肢たちは外国学部にせっかく行くんだったら他ではないもう自分のオリジナルを築く最大のチャンスなので希少言語をトライすべき、っていうのが一個目の見解、
はい、
で二つ目の見解としては、まあ主要な言語、まあ、国連の要するに公用語というかそれに使われているようなぐらい主要な言語として、うん、日本の中でものすごくなんていうかな求められる言語というか役に立つ可能性があるのは俺はアラビア語だと思う。言ったら希少言語でもある、これは日本人にとっての、うん、
総論賛成、はい、各論反対みたいなところがあるんだけど、まあ、とにかく、まあ、一番世界の主要な言語は、まあ、確実に、はい、まあ、英語だから、はい、まあ、英語については今もうすでにかなりそこそこの水準にあるというふうにちょっとメールに書いてあるんだけれども、うん、これ今のそのここに書いてあることをそのまま信じるならば、そのぐらいの水準だと日本では結構英語できる方になるんだけど、本当に英語は 仕事でバリバリ使えるっていうところまではもうまだまだはるかに距離があるので、これ英語は絶対にあの手を抜かずに今後伸ばした方がいいっていうのはまず一つと、まあ、
前提ね、前提ど
う
ね、
うん、それが前提、大前提。ただ英語はどこでも勉強できるし、学部として、うん、あの英語学部出身っていうのはあまり正直価値がないのでやめた方がいいです、はい、
だから気象言語しかないから、もうトルコ語かミャンマー語なんで、トルコ語かミャンマー語だっつってんの。
俺が言ってんの。まあ、この世界を考えた時には、僕はあの国連の公用語にもなっているアラビア語っていうのはすごくあのメリットはあると思います。あとはまあ、まだまだ、
あとウズベク語とかね。もうあの、中央アジア5カ国って最後のフロンティアと言っても過言じゃないからね。あそこら辺って本当にすごいから。
フロンティアっていうのは、必ずしも、うん、あの、まあ、いろいろ訳があってフロンティアになってるぞ。取り残されてんだぞ。僕、あまり具体的な国名を挙げないけれども、僕の今の職場では、そっちの方で、この前の職を経てきた人とかいるけど、結構生活辛かった。
まあ、辛いだろうな。
みんなやる気がないし、なんか国民がなんていうの、ちょっと国民性が結構肌に合わないとかみたいで、まあそういうこともあり得るかな。なんとも言えないけど、そうそうそう。まあ、そうね。だからその、
ウズベク語いいよ。
選択肢としては、
トルコ語に近い。
アラビア語とか、
あとウイグル語とかもね、トルコ語に
近い。フランス語とか、がいいんじゃないでしょうか。あとまあ中国語、
中央アジア諸語はトルコ語の方言みたいな扱いだからトルコ語とセットで学べます。トルコ語やっとけばもうシルクロード横断できるよ。中央アジア抜けてウイグルまではトルコ語の方言としていけるから。
そう、なるほどね。で、その上で、うん、さらに外語大とかに行けば、うん、その自分のメジャーな言語プラスアルファで、うん、多分授業取れるんだよね。うんうん、でそういうところの第三言語みたいな第二外国語的なところで、まあ、自分の興味のある
韓国のおすすめは、場合は、
まあ、そうね、韓国語でもいいけど僕のおすすめはポルトガル語。これはあのポルトガル語を使える国の魅力がすごくあると思うので、ポルトガル語、
でもトルコ語はね、マジで言っとくけどこれちょっと実感として、うん、トルコ語やるメリットは、うん、トルコっていう国がまず美しすぎるっていうのと、トルコに旅行行った時のメリットがもう半端ない。トルコを使えるだけでもう全てのお茶がタダになって、普段入れないところに入れて、家タダで泊めてくれて、でもうね、楽しいことがね、20倍ぐらいになるよ、普通の旅行で。トルコを使えただけで顔パスみたいな。しかもフランスで困ってもトルコ人見つけて話せば全部助けてくれる。フランスって英語通じないじゃん。もうあんなところでもトルコ語だったら生きてもこれ生き残れるし、俺デンマークでもトルコ料理屋に助けてもらってるし、なんか結果的にトルコ人ってヨーロッパではちょっとなんか下げ済まされてるというかちょっと地位が低いけど、だからこそコミュニティが強くて、だからこそそこでトルコ語で声かけたりするともう全力で助けてくれる、家族並みに。なんか気象言語の強さって多分それで、その気象言語の人たちがものすごい勢いでなんかまあ助けてくれることが多いと思う。だトルコ語俺やってよかったと思うよ。本当に、うん、本当にトルコのあの豊かな土地であれだけの、なんていうかサービスがもう必要以上に受けられて、みんなと仲良く生活できて、しかも海外旅行でも、うん、ピンチの、マジでピンチの時はトルコ人が助けてくれる。
うんうん、
だって東京の赤坂だってスープただいなんだよ、トルコ語喋ったら。
だから、その人生豊かになる系の言語を、第3番目というか、
うん、
まあ、英語を確実に抑えて、うん、その次にフランス語かアラビア語か中国語を抑えてどれか一つ、うん、でその3つ目にトルコ語とかポルトガル語とか、まあ、そういうさらにあの韓国語とかそういう人生豊かにする系の言語をバッチリやると、これはあのまだ20歳になる前だと思うし絶対できるから、25ぐらいまでに本気でこう自分の中であの専門の先生とかにも相談しながらバッチリ身につけてやってもらえたら、うん、もう本当に強み、なんか言語ができるっていうだけっていうのは実は本当は専門性として微妙なんだけど、
うんうん、
正直ね、なんかもう特別になんか統計ができるとかものすごい工学に強いとかに比べると本当は弱いんだけれども、でもそれだけできればかなりの強みになりうるので、
うん、
それはおすすめです。 すげえ話したな。マッチ。
長えね。いや、だから俺がトルコ語で結論付けようとしてるニュースが意外に噛みついてきたから、長くなっちゃったんですよ、俺。
事前にチラッと本当に30秒ぐらい打ち合わせした時、アラビア語で行こうって言ったじゃねえか。
いや。
なんでトルコ語って出てくるんだ。
トルコ語の次だよ。トルコ語の次に決めて、俺はもうトルコ語って決めてんのに、その次だったらアラビア語かなったの
に。俺に喋らせるしさ、もう、チャイが最初に喋ってアラビア語だって言えば、もうそれでも俺もそうだなで、終わってたんだよ。
いや、大丈夫。
まあ、いいでしょう。はい、マッチさん、はい、娘さんご参考にしていただけたら幸いです。さあ、続いていきますよ。はい、ラジオネーム、おふくろさんです。来週、息子が10歳の誕生日を迎えます。
うん。
誕生日プレゼント何が欲しい?と聞いてみたところ、もう10歳だし、ちょっと大人っぽいものがいいな、と帰ってきました。面白いね。はい、
すごいね。
息子は動物を見るのが好きで、あと本を読むのも好きなようです。
うん、
チャイさん、ユッスーさん、息子に何かおすすめの職業はありますか?なんだこのお袋。
すごい、飛び飛びじゃん。話が。
質問がジャンプしたんだよな。絶対誕生日プレゼント何がいいかって話。
俺もそうだと思う。絶対におすすめの本だと思った。
決まってんのかな、そっちについては。もう実はだからもうその話はいいと。
動物好きにおすすめの本はちょっとあったんだけどね。
え、何それ、一応教えてよ。
地球動物図鑑っていう1万円ぐらいする大きい図
鑑。地球動物図鑑。
うん、
面白そう。でも
そう、いいですよ、うん、あれ大きいけど。
なるほど。いや、図鑑は僕も大好きで、鳥と昆虫と、
うん、
あと恐竜と、
まあ、そんな持ってんの?
うん、あの子供の時持ってて、もうめっちゃ、もう、200回ぐらい読んだもん、本当に。すごい好きだった。子供の時暇だからな、子供。まあいいや。まあ、そんな感じで、まあ図鑑もあれだけど、職業どう?まだわかんないよね、ちょっとさすがに。
いやー、もう全然なんかヒントなさすぎるでしょ、その中に、なんかメールの中に。動物を見るのが好きで、あと本読むのも好きっていうのがだけがヒントでしょ。
あとは、まあ2030年とかに大人になるっていうことだから、まあそういう意味では10年後だから相当 AI とか。
いや、これだからさっきの、
その話になっちゃう。
大学生の女の子にも通じるけど、うん、俺ね、今ある職業から職業を選ぶって感覚がある時点で多分乗り遅れると思う。
うんうんうん、
結局自分の持っている最大限のサービスを自分が提供できるっていうスタンスで、自分がやっぱ新しい仕事を作るぐらいの気持ち、それは企業に入るときもそう。自分はこの企業に入るときにこういうことをできるっていうのをプレゼンして一つの事業部を起こすぐらいのメンタリティとかバイタリティないと俺多分もう無理だと思う。なんかそれぐらいもうサービスは多様にニーズは広がっていく中で、やっぱ新しいこととかもっと言ったら、そのなんていうかな、まあ、新しいサービスを作っていかなきゃいけないし、あとはやっぱ AI とか機械が どんどん台頭してくる中で、自分しかできない価値っていうのを自分が自ら提供していかない限り、いつだってリストラの危機だよ。だからさっきも、うん、さっきのマッチさんの娘さんもそう思ったけど、希少言語を用いたことによって自分を武装化していくっていうか、自分のクオリティというか、そのレア度をまず上げた上での、うん、そのクオリティはもちろん追求しなきゃいけないんだけど、俺レア度の追求っていうのはかなり重要だと思っていて、うん、今回の息子さんについて言っても、なんかやっぱり職業、うん、今ある中からありますかの選択ではなくて、やっぱり自分で職業を作っていくっていうスタンスで、なんかいろんなことを、その子の中のなんていうかな、そのなんていう、
だから分かる、
していくことが重要なんじゃないかなって思ってる、うん。
そうですね。でも、多分、今のうちから、なんか、そのチャイのスタンスっていうのを子供がはっきり理解するっていうのは、すごく難しいことだし、明確な目標っていうのが、世界の、なんか社会の人がどんなニーズがあるかと全然思いつかない。まだそういう。
だから自分がやりたいことじゃないの、まずは。
うん。そう。だからまあ、多分何かしらの目標はあっていいと思うんだよね。今ある職業の中で、別に。うんうん、うん、でもその中で、その、どんどんどんどん社会が、こう、今、激動の時期にあるっていうことで、まあ、いろんな新しいものにチャレンジする機会であったり、まあ、その子供が、その今やってること、頑張ってることを、まあ、他のことに振り向けることになったとしても、それを応援するような姿勢であったり、なんかそういうのが必要なのかもしれないですね。
なんかこれ職業とは関係ないけど、俺は伸ばすべき力の最大のものはトライアンドエラーの精神だと思っているんだよね。
ああ、いいね。いいね。それ今一番失われてるね。
うん。そう。結局トライしてエラーして、トライしてエラーしての、このエラーってやっぱり子供であればあるほど学生であればまだ許される。もちろん大人になっても本来許してあげなきゃいけないことなんだけど、と思ってるけど俺は。でもこれをやっぱり挑戦して試して挑戦して試して、その中からその状況における経験を積み重ねて最適解を見出すっていうのは、やっぱできるようになっていかないと、うん、なんか本当の激動の変化の時代には絶対順応できない。最初から正解一発当てるなんて無理。
うんうんうん。いや、うん、みんなそうだよね。結局失敗を恐れてるよね。
そう。まあ、
結局やっぱりそうなんだよね。コストパフォーマンスとか、なんか、
そう。
最適解みたいなのを。
そう、能率性とかさ、そういうなんか時短とかさ、うん、そんなんじゃねえんだよ。うん、
そうなんだよ。
もう数打っていくしかないんだよ。それでやりたいことやっていくってこと。それが僕のフリーランス時代のテーマだったけど、トライアンドエラーでやれることをやってみようってことで。でもそれがあって、まあ結果的に今就職したけど、やっぱつながってると思う。その生き方っていうのは買ってもらったと思う。
ああ、やっぱそういうこと言えるのもチャイが今ちょっとつながったから言えるな。本当によかったよ。
だから俺がエラーのまんまだったら誰も信用しないってことでしょ。俺はトライアンドエラーエラーエラーエラーエラー。いやでもね、そんな風になんないなってんの人生は。あのね、俺本当にね、だからそのエラーしてるやつって絶対バカにされてるし、立つでなくて立場ないけど、でもやり続けてれば絶対ね、そうなんないなってると思うよ。諦め続けなければやっぱりなんか貫き通せば先に開けるから。
うん。そうだね。
だから僕はそういう意味ではその希望は失わずに、これから先もね、まあ、しゃあないだけど、トライアンドエラー繰り返していこうと思ってるけど、
いや、多分エラーしてない人って、どっか人生のどっかで、大事な場所で絶対エラー一度あるから、そこ乗り越えられないよね、下手すりゃ。だから、それは重要ですよ。しかもしくはさ、大体一つの大きなさ、エラーを隠そうとして、より重大なエラーを起こして、社会問題まで発展して、結局会社クビになるみたいな、そういうニュースよくあるけど、
うん、
マジでそういう人っていると思うし、それは本当にやっぱ、エラーを許さない環境であったり、それが自分自身。
エラーを許さない環境については別の次元だけど、うん、マジで怒りを感じてるけど、本当にこの社会がエラーを許さなすぎるってことについて、もう許せないぐらいの怒りを感じてるけど、でも、うん、恐れるな。
本当そう。
本当。激動の時代だから、誰も答え持ってない前提だから。
いやもう本当に今のさ、本当不登校とか引きこもりとかのさ、まあ数だよね、人数がもう信じられない数に。最近ドキュメンタリーとか見てると、日本こんなことになってんの、もうなんていうか70万人とか60万人とかなんかいるんだよね、もう子供お子さんだけで、小中学校ぐらいの半端じゃないか、まあ、そう。でもなんかそういうのって本当に昔だった典型的エラーだったから、うん、でもそれが認められないっていうことの苦しさが限界に来て、今こういう状況になって、息苦しさ、
なんか寛容じゃないよね、まあ、社会がね、
う
ん、
そうそうそう、
本当にそれは悲しいことだと思う。
この問題に本当にね、一つどういうふうに向き合えるか、どういうふうに転換できるかっていうのは、寛容な社会を作るすごく一つ大きな資金石だ。
いや本当そういう意味ではセカダツに来てる皆様、ね、マジで優しい。本当に本当にマジで優しい。みんなこの前もね、チャイチャイ会やった。
おーおーお
ー、チャイチャイ会やった時もね、来てくれたんだけど、うん、もう初参加の人も3分の1ぐらい初参加だけど、うん、マジでいい人ばっかって、もう今更だけどいい人ばっか来るね。
うーん、
本当に ね、 すごいね、素敵なこと世の中いくらでもいいなと思って、なんかやっぱりさ、せちがらすぎて、世の中がせちがらいから辛いから、なんかもう、なんかもう諦めそうになっちゃうときあんじゃん、悪いやつばっかとか、みんな自分のことばっか考えてんだなって。
うんうんうんうん、時々ね、でもね、思うね、
そんなことない、そんなことない、うん、本当にいいやつはいるけど埋もれとる、みんな埋もれとる。
埋もれとる。
オフ会とかチャマキャンプとかチャイチャイ会に来るもん、埋もれてたやつが。
いいやつが埋もれとる。ちょっとなんかサブ、今回の副タイトルそっちでしょ。
タイトルばっか考えてん
の。まあそんな感じですけれども、
そう、僕はそう、うん、そういうことで思いますよ。トライアンドエラーでいろんなことやってみたらいいさって思うよって話、うん、
おすすめの職業はトライアンドエラーです。 はい、続きまして、さらに行かせてもらいますよ。マダガスカルさんからですけれども。
マダガスカル聞いたことあるな。
これね、ごめん。一応、チャイペディアとユス袋のコーナーなんだけど、宛先が。はい、まあ、ちょっと報告的なやつですね、はい、チャイさん、ユースケさん、こんにちは、はい、昨年の12月頃、2018年かなに、はい、好きな人に彼氏ができてしまった、どうしましょうと相談させていただいたマダガスカルです。
それ俺とユースケが意見が一致したやつじゃなかった。
そうだね、かなり激論を交わして、うん、
もう
気持ちを整理するためにっていうやつだったね。あの後、うん、結局アドバイス通り気持ちだけを伝えてお互いに LINE を消すことにしました。
ああ、そういうことなんだ。
うん。で、その代わり手紙で年に一回年賀状だけでコンタクトを取るという不思議な関係に落ち着きました。かっこ笑い。
すごいな。
不思議だね。確かに。
うん。約束したのが不思議。
これ守られんのかな。ずっと守られんのかな。それを何年守られんだろう。まあいいや。その後、いろいろありまして、今の仕事で出会った、あ、仕事決まったんだね。仕事公務員目指してるって話なんだっけ。
あ、そうだったかも。よく覚えてるな。さすが。
公務員試験。
記憶がないユッスーさんが。よく覚えてる。偉い。
うん。これ間違ってた。ごめんね。で、その後いろいろありまして、今の仕事で出会った取引先の人とお付き合いすることになりました。人生何があるか分かりませんね。かなり落ち込みましたが、本当にお二人のお話に救われました。これからもずっと応援してます。セカダツ最高。マダガスカル。
やったじゃん。マダガスカル。よかったね。やっぱでもそういう意味では前の人とうまくいかないことに意味があったね。ね、
そうだね。でもなんかそこで誠実な恋愛をしてきたということが次につながったんですな、うん、
確かに、うん、やっぱり誠実な恋愛を重ねたやつに未来は必ず開かれるよ。
そうだね、うん、
なんで、なんで笑うポイントじゃないだろう今の。どう考えてもどう考えても面白いこと言ってないだろう俺。
いやまあそうなんだけど、 なんか不思議とね、うん、
なんで
なんかすごい
面白い話してねえ。
短時間でまとめに入っちゃったなと思って。まあでもなんか、うん、いいですね、いいですね、本当に。
はい。
いや
もうよかったね。
お付き合いした方にもセカダツを進めたらまずいのかな。セカダツ進めたらまずいかも。
ああ、そうだね。
あの回聞いたらまずいかもしんない。
あの回だけ削除して。あの回以外、だから第何回かだけ聞くなって言って、うん、違う、分かった。マダガスカルって言わなきゃいいんじゃない自分が。
ああ、そうだね、そうだね。
うん。
確かに、確かに。
だから自分の名前はマッチだって言い切ればいいんだよ。さっきの。マッチだって言えば。
なんでマッチって言うんだよ。マッチ結構いるんだよ。
いや、マッチだって
送って言っていけばいいじゃん。なるほどね。
そうすればいいじゃん。でもそうすると娘がいることになっちゃうけど。
もっとやばいな。だから、うん。まあ、他の名前にしたらいいんだよ。タラサ・ガラパゴスです。
タラサ・ガラパゴス。世界旅行行ってることになっちゃうな、
いろいろと、まあ、いますんでね、本当に、ね。はい。はい。ありがとうございます。まあ、以上ですね。はい。
はい。
こんな感じでした。また、ぜひぜひ皆さん、こちらのコーナー送っていただけましたら、私たちで、丁寧に回答させていただきたいと思います。
はい。
どうぞよろしく。以上、チャイピーでユースケのコーナーでした。
はい。
それではエンディングです。いきます。
はい。
エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。
はいはいはいはい。
はい。始まりました。というわけでね。
始まりました。もうすぐ終わるんだよ。
終わりつつあるラジオ。
はい。
それも言い方おかしいけど。あのね、いつもですね、ここで皆さんに普通オタ的なやつを紹介させていただいてるんですけれども、ちょっと今回も紹介させていただきたいと思いますよ。
はい。
そうだね。まずちょっと、明るいやつからいきましょう。高尾クラゲさん。何題名ありがとう。こんにちは。チャイピディアでユスブックのコーナーでお便り読んでくれてありがとう。やっぱりユスをすごいわ。ピラミッド作りたいんだけど。
ピラミッドな
し。そうそうそうそう。うん、ピラミッド作りたいの答えがまさかの家を建てろだった。かっこ笑い。これは家ラジオにさりげなく誘導する作戦なのか、それともピラミッド建設を家ラジオにお願いしろということなのか、いろいろ考えてしまいました。かっこ笑い。しかも私の人生まで考えてくれるなんて、庶民のくだらない質問に真剣に答えてくれるユスよ。素敵だ。それがあなたのピラミッドのそれを見つけられるように頑張るよ。ありがとう。ありがたいね。またエジプトのピラミッドは見に行きたいと思います。ということですね。ありがとうございます。
はい、うん、ありがとうございます。よかったね、寛大で、タコクラゲが寛大です
よ
ね。
うん、よかったよ。うん、あとね、 はい、続きましてね、あのこちらを初めましてかな、チャイさん、ユースさん、はじめまして、九州在住の金ごまと申します。
お、金ごまさん、
金ごまさん、先日、はい、茶まサコッシュとキーホルダーをあの購入しました。どちらもグッとくるデザインでとても気に入ってますって言って、
ありがとう、マジでありがとう。もう茶まサコッシュマジで未だかつてなくて売れなくてね、
もうね、なんで
この前原価 の, あの送金した時に、うん、もう本当にやばいなっていう感じだった、
うん、
いやもうでも本当買ってくれて嬉しい、めっちゃありがとう。あのこれ後で最後アピールさせてもらいますけど、マジでだもう今精力的にやってね、もうあまりにも売れなすぎて、このブルーモスクの家で販売することになったの
今もう
自宅で
バッチリアピールされてますから大丈夫ですよ、はい、キンゴマさんね、それでいつも楽しい番組ありがとうございます。こちらこそありがとう、
ありがとう。
半年ほど前にセカダツに出会い、それ以来通勤時に楽しく拝聴しています。第1回から聞き始め、今は第65回軍艦島の回までたどり着きました。
あ、すごい、
ね、そうですか、あと15回ぐらいで追いつきます。ユースーさんのたまに毒を吐くところや、ね、チャイさんのマシンガントークとお二人の仲の良さが伝わってきて、日々の疲れを吹き飛ばしてくれる元気の源になっています。畳の目も聞いていますよ。
ありがとう。あと家ラジオっていうのありますよ。いや、ユースーの毒シリーズやろうよ。毒シリーズ。
いやです。いやです。
なんでだよ。
いやです。これまでサイレントリスナーだったのですが、うん、この度チャマスポットのお店に行くことができたので報告を兼ねて初投稿します。
お、ありがとう。チャマスポット行ってきたんだ、嬉しいな。
これは私が行ったのは佐賀のレストラン&パブ銀さんです。
銀、銀、銀と読む、銀
って読む、これ銀って読むんだ、 GIN なんだよね。
銀さん、うん、そう、銀さん。
お店に入り、チャマスポットで紹介されていたので来ましたと伝えると、うん、店長さんが気さくに話しかけてくださいました。
あの人マジ気さくすぎるから店長、あのジンさんの店長、ジンって言うと、ジンさんって言うんだけど、ジンさんもう気さくすぎるし、もうね、 あの人もね、僕の中でもちょっともう、もう超ド級にぶっ飛んでる人で、ジンさんに会うだけでもここに行く価値ある。もう本当に最高のチャマスポットだよ、ここ。2階とかもうあのギターとかベースとかドラムセットとか全部置いてあって、うん、もうジャズのやつとか全部できるんだよ。
佐賀のどのあたりにあるの、佐賀県の。
佐賀駅を降りて歩いて10分ぐらい。
ええー、いいじゃん、いいじゃん。
むっちゃいいよ。めっちゃ行きやすいじゃん。めっちゃいいよ。俺もう九州いたら、ま、あの近くいたら毎日行きたいぐらいいいよ。本当にジンさんと最高だね。ビールもこだわって美味しいし。
はい、ええーうん。お店自慢の特製チキンカレーを食べながら。
ああ、それジンさんおすすめしたんだろうな。
オフ会でのチャイさんの様子などを聞け、お腹も心も幸せで満たされました。
そうそう、あのジンさんところでチャイチャイ会やったんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、やったことある。九州チャイチャイ会をジンさんところやって、もう最高だぞ。ジンさんマジで面白いからね、あの本当に面白いからね、会った方がいいよ、本当人生変わるよ。
会いたい会いたい。
人生
私は新参者でオフ会にはまだ参加したことありませんが、うん、いつかお二人とお会いできたらなと思っています。よろしければまた九州オフ会を開催していただけると幸いです。
おお、
これその九州オフ会というかチャイ会なのかな、その
チャマバーのことかな。そうだ、ユースが 来ない限りチャイチャイ会と称しているので、ユースが来た時だけオフ会という名前を使ってる僕は、
ね、なるほどなるほど。まだちょっと九州の私行けてませんが行きたいです、
ね、チャイチャイ会ね、そのうちやりたいですね。また夏あたりできるかもしれない、
はいはい、こんなにハマった番組は初めてで、いつまでも聞き続けたい番組ですので、ご多忙のこととは思いますが、ゆっくりでいいので配信は続けていただけると嬉しいです。お二人のますますの活躍を願っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい、
こんなハマったとか言ってくれて、
すげえ嬉しい。あのね、うん、九州ってジンさんと、うん、ジンさん入れても男性リスナー3人しかいなくて、うん、いつも深い来てくれる人が、
はいはい、
でもほぼ女性なの。あのね、集まってくる人が本当にね、ほぼ女性なの。女性めっちゃいるの、
へ、
九州って、うん、だから本当にね、男子来てほしい。
え、この人男子？
男性じゃないの、
金ごま、
金ごまさん違うの、この人も女性？
わかんない、これどっちかは。
あ、マジ？
うん、
でもね、とにかく俺が言いたいのは、うん、九州は女性ばっかってこと、
うん、分かった。
いやいいんだよ、女性いいよ、すごく素敵な人ばっか、うん、でも素敵な人ばっかだから、うん、来たれ男子、
来たれ男子ね、
うん、もう素敵な女性しかいない、マジで言って、これはマジで言っておく。
なるほど。そして最後に、あの、はい、柔らぎ水をあなたにさんからですね。
お、柔らぎさんね。柔らぎさんこの前来てくれたんだよな、はい、チャイチャイ会な。
あ、本当に。
素敵な青年でしたよ。本当にいいやつでしたよ。
青年のようですね。うん、いつもためになるポッドキャストありがとうございます。
ありがとう。
長文のメールで失礼いたします。突然ですが、うん、今月私の母が亡くなりました。
うん、
昨年倒れてからずっと入院中で少しは覚悟しておりましたが、うん、いざとなると54歳とまだまだ若かった母が命を落としてしまったことへの悲しみはものすごく、同時に呆然としてしまって正直現実味がない状況です。とは言いながらもどうにか向き合おうと生活を送る中、自分の、死生観や信仰の変容を感じました。これまでは死ぬということは生物として意識がなくなった瞬間に知覚や思い出も全てが無になるというようなイメージを抱いておりました。むしろそうであってくれれば、極論辛くて自殺をするというような人にとってもある意味幸せで、みんなにとって平等なものであると考えておりました。しかしながら母の死に直面してから、母が好きだったものを買って備えてあげようというような感情が自分の中に自然と湧き上がり続け、自分のこれまでの死生観に照らし合わせると、もう無であるはずの母への行動としてはひどく矛盾した行為であることに気づきました。それだけでなく、こんなことをすれば母は悲しむからやめようなどと自分の道徳倫理的な判断基準には関わる存在となっており、一つの信仰を見つけたような気すらしております。お二人にとっての生きること、死ぬこと、もしくは感銘を受けた死生観のお話などあればお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いします。ということで、
なるほどね、これは本当残念な話でしたね。ご愁傷様でした。
いや本当に
そうですか。
お悔やみ申し上げます。ごめん。
若いね、54歳はね。
めちゃくちゃ若いね。今の人生でいったあと40年ぐらい、3、40年は、ね、普通だった。
そうですね。
可能性
あった。はい。
それは寂しいでしょう。
ねえ。そうですか。生きること死ぬこと、もしくは感銘を受けた死生観の話ってありますけどね。まあ何の話からしていけばいいか分かんないね、これはね。でもなんか話としてはそうだな、俺も親父を56で亡くしてるんだよね。親父が56歳だから、柳さんのお母さんにもう2つ上で亡くしなって、まあさっきの お父さんの時もそうだった。お父さんも13回忌で同じ年に亡くなってるんだけど、ばあちゃんとお父さんは。だからその年はもうダブルパンチすぎるなんてレベルじゃない人生のどん底だったけど、まあそのお父さんに対しての気持ちもずっとそうだけど、なんかこれも何の話すればいいか分かんないけど、俺お父さんが亡くなった後に、なんか一大奮起してもう一回仕事について、そっから新しい資格取って、で正規、あのなんていうかしっかりした仕事について10年頑張ったんだけど、なんかその時にお父さんが多分死ななかったら、俺ちゃんとした仕事に就くための努力ってするのすごく遅れたっていうか、もしかしたらしなかったかもしれない。なんかちゃんとした仕事の資格取って10年働こうっていうことにならなかったかなっていう気が今でも思うんだよ。それはそれぐらいフラフラしてた。だからなんかね、これもどっかで話したことあるような気するけど、法華経のさ、如来寿療品第16っていうやつの地掛けの中に出てくる方便元年半って言葉があるんだけど、あの方便元年半っていうのはなんか、ま、釈尊が亡くなるときに涅槃ね、涅槃に入るっていうか、亡くなるときっていうのは方便、仮の姿というか方法として、まあ仮の方法として釈尊は入滅するっていう話なのね。なんか釈尊か、もしね、釈尊って一応仏教上は永遠の生命を持ってる、法華経上は永遠の生命を持っていて、実はずーっと生き続けることができる存在なんだけど、でも釈尊がずーっと生き続けて、ずーっともしこの世に成就したら、弟子たちが何か困ったことあったらすぐ釈尊に聞いて、弟子たちが何か困ったことあったらすぐ釈尊の指導のままに言って、自分たちで自立しないで常に釈尊を崇め、釈尊のそばにいて、釈尊の声に従って生きていく、精神的な自立とか自分たちが成仏する悟りの道の修行を多分達成できないんじゃない、できないだろうと。 下から釈尊は弟子たちの自立を促すためにあえて自分は入滅するっていうことを言って、まあ、方便元年半って形で、まあ、この世での生を一旦終えるっていうのが法華経に説かれる釈尊の姿なんだけど、な俺親父が死んだ時に本当にそれを感じたね。なんか親父がずっと生きてたらやっぱなんか自分がなんていうか家の子、まあ、なんていうか仕事をちゃんと向き合おうっていうのは多分すごい遅れたっていうか、下手したらなんか今でもフラフラしてたかもしれない、うん、なんか、
うん、
なんか自分が腰をちゃんと据えて仕事しようって思ったきっかけって、まあ、情けない話だし本当にあり、うん、あっちゃいけないことなんだろうしんないけど、多分 俺にとって親の死だったんだよね。なんか、うん、俺はだからそのことって俺にとってやっぱ実際事実で、それぐらいちょっと自分ってやっぱ多分フラフラする可能性のあった人だったの、うん。でもなんか親のありがたさってやっぱその時にやっぱ改めて感じたのは、やっぱり死をもっても自分を導いてくれたってすごく僕は思ってて、お父さんに対してやっぱなんかお父さんが生きてていくらどんなに悟すように俺に話したり、どんなにためになる話しても、俺がもし就職したくないって話だったら多分反発したり反抗したり何やっても就職してなくった可能性ってあると思ってるんだよね。就職というか仕事まともにしてなかった可能性が、うん、まあ、うん、それがいい悪いはとりあえずちょっと一旦今は置いといて、ただ俺の精神的自立とか経済的自立っていう子供が育つっていう上での一つの大きなきっかけとしてお父さんの死って僕の中にはすごくあって、うん、なんか、
うん、
なんていうかな、死自体はとっても悲しかったし辛かったしなんか嫌なことだったけど、でもなんかそれによって自分の人生の次のステップに行けたっていう事実がもうなんかこの上なくありがたくて、なんか俺の多分人生にとって必要なことであったと今思えるし、それが思うとなんかお父さんの死はなんか依然として辛くて依然として苦しいけど、なんていうのかな、すごくまあありがたいことだったなっていう気持ちもどっかにあるっていうか、なんかうまく通じるか分かんないけどさ、なんか親のありがたさをこれ以上に感じることはないくらい、なんかすごいなんかね、かけがえのない瞬間だった気がするんだよね。あの時にそういうことがあって今の俺につながってる、今の俺の生き方につながってるっていう、だからなんか今回柳さんは多分俺なんかよりずっと立派な生き方をもしかしたらしてきてるから今の話がなんか重ならないかもしれないけど、言いたいことはお父さんとかお母さんの死っていうか、死の事実の悲しさは全然変わらない、変わらないし誰にとっても多分同じぐらい辛いんだけど、でもその死が自分にとって意味があった、自分にとって、まあ、価値っていうとちょっと言い過ぎなんだけど、やっぱ亡くなったことに価値はないからどう考えても、でもなんか自分の人生にとって大きなためになったっていうのがなんかこれ以上ないなんか、まあ、供養なのかなって気持ちがどっかにあるかな僕は。だからお父さんが亡くなったことによって今の自分がやっぱ本当の意味であるし、すごく感謝してるでしょ。なんかやっぱり悲しい事実をどうやってそういった意味のあるものを価値に変えていけるかっていうのが問われてんじゃないかなって僕は思うんだよね。なんか話、俺ばっかの話だと大丈夫ですかこれ。
いやいやいや、まあそうだね、チャイ君は本当に近い経験があるっていう、すごく、まあそういう状況だからこその話だったなというふうに、すごく思って、そうかそうかと思ってたんだ。
そう、なんか悲しい出来事を悲しいままに終わらせてはいけないっていう思いがやっぱどっかにあるかも。辛いのは当たり前、本当に辛い。俺もそれはわかる、すごく。でも、その悲しいものを、まあ無理やり価値にするのも無理やりするのも変だけど、なんか、俺ずっと前にさ、これセカダツで話したか忘れちゃったけどさ、なんか入江杏さんっていう人がさ、妹夫婦かなんか忘れちゃったけどさ、その世田谷の一家惨殺事件っていう、もう本当に凶悪な事件に巻き込まれたんだよね、親族の方々が。でなんか一家がもう本当に殺人鬼みたいな人が嫌にやってきて、まあ、本当に子供まで含めて皆殺しにされるっていう非常にもうむごい事件が起こって、その事件の被害遺族なのよ。でその人の講演会に行ったことがあるんだけど、まあ、もう起こってしまった事実っていうものは変えられない悲劇は。でもその悲劇を悲劇のままにしておくのか、それともその悲劇の中に意味を見出すのかはやっぱ残された人にかかってるんだっていう話が、まあ、すごい印象に残ってて、もう 本当になんかやっぱありえないぐらいの悲劇に見舞われた人からそんなことをまあ言ってくれるってことがなんていうのかな、すごく大きな、まあ、希望になるっていうと失礼なのかもしれないけど、なんか大事なことを言ってる気がするんだよね。だなんかやっぱ人生に起こる悲劇は悲劇のまま悲しむべきだし、一緒にねそれは心を痛めるけど、でもやっぱりそれをどうやって意味に変えていくかっていうのは、やっぱ遺族である残された俺たちに課せられてる大きな命題なんじゃないかなって思いでいます。
なるほど、
時間かかるけどね。
そうだね、そうね、
ごめんね、ちょっと暗い話というか、俺もあんまりそんなにね、
いやいやいや、
タイムリーなところで、いやでもタイムリーな、柔らぎさんがタイムリーな状態なのに、こんな話ってちょっと重すぎちゃったかなと思って、それはすごく、もしかしたら今のタイミングには適さない話だったかなとも思うけど、まあでもそんな感じかな、自分の死生観っていうのは、やっぱり死は遺族によって決まると思ってる。
なるほど、確かに、なんか、そうだね。僕自身も若い時は実は柔らぎさんと同じような考え方をしていたので、自分自身が死んだ瞬間、自分の近くで見ている今この世界っていうのは消えるんじゃないかって思ってた時期があったんです、ただまあ、僕のおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったり、もちろんいろんなたくさんの人がもう僕は生まれてからもう思春期に入るまでの間にも亡くなってるけど、誰かが亡くなっても世界は同じように回り続ける。まあその関係のないところでも回り続けるっていうのをずっと見ていく中で、あ、自分が死んでもこの世界は回り続けていくなっていうふうに思ったんだよね、まず。で、まあ、そういう、こう回り続ける、ずっとこう続いていく、そういう、なんていうのかな。まあ、生命の連鎖みたいなものの中の1ページが今の自分であって、で僕はまた亡くなっても、僕の、考えとしては、感覚としてはそれで全てがこの命が終わるんではなくて、またこの壮大なこのストーリーの中にどこかで登場するんだろうなっていうふうに思ったんだよね。でむしろその自分が死んだ瞬間この世界が消えるなんていうのはすごくある意味傲慢な勘違いだったなというふうに思って、でそれはなんか感覚的に思ったんだよね、いろいろずっと突き詰めていった時に、そう、何かしらの出来事があったわけではないんだけれども、そうなんで、そういうふうに思って、だからもうお母さんももちろん僕の死生観といえば、今そのお母さんというその人は亡くなってしまったけれども、でもお母さんの命っていうのはまだこの世界次の出番を待って存在していると思うし、そう、恥じない生き方をするっていうのは絶対に無駄じゃない、縁があったわけだから今のこの人生で、また次の人生の時に今度は兄弟として生まれるかもしれないし、一緒に近いところでね、縁があった人が生まれるっていうようなことも十分あると思うので、そう。だから、そういう意味では、本当に今はね、すごくすごく辛い時期だと思いますけれども、頑張ってください。というふうに思います。はい。はい、以上ですね。お便りは以上です。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。chai.you.2004@gmail.com chai.u.2004@gmail.com まで、ね、メールの方お待ちしておりますという感じですね。チャイ君、最後なんかエンディングで付け出すことあります？
最後はもうチャマスパコッシュの話をさせてください。本当に頼む、これについては
さっき結構してたよ。
はい、ですね、今回コラボ企画第3弾、アッコトリープロジェクトジャパンとチャイネクストのコラボ企画ということで、今年はですね、チャマサコッシュ、はい、サコッシュっていうのはね、ちっちゃいポーチみたいな、斜め掛けのポーチみたいなやつに、アフリカ柄、内側にアフリカ柄を施し、外側にはポケット2つつけて、撥水加工のポリエステル製、刺繍のチャマが入っとる、というサコッシュを作っておるという話なんです。でね、
これ旅行のパスポート入れとかに使えるやつ、
ね、あ、そうそうそうそうそう、パスポート入れに使えるような感じで、うん、パスポ、いい文庫本より一回り大きいものが入る感じ、英語サイズなんですね、うんうんうん、
航空券も入る感じ
だ。そうだね、うん、だから、まあ、旅人としては長さも調整できるので、うん、その紐をね、うん、まあ、例えば T シャツとかの下とかにも実はつけられたりとかするから、うん、パスポートをガードするなんかの使い方も、まあ、本当にかなり使えるし、うん、ちょっと近所散歩したりするときに携帯入れたり財布入れたりするぐらいでもかなりいい感じなので、はいはい、まあ、この夏のお供にどうぞっていう感じなんです。茶政コッシはですね、まあ、もう皆さん毎度毎度で皆さんご存知かと思いますけど、うん、まあ、アフリカを支援したいっていうアコトリープロジェクトジャパンの、まあ、ブルーモスクさんがやってる団体なんだけど、セカダスコン第1号のブルーモスクさんね、うんうんうん、で、まあ、今回のアフリカの、まあ、なんていうか布を用いて、まあ、こういった政策、この政策自体は実は日本でやってるので品物のクオリティワークも完璧です、うんうん、メイドインジャパンなんでね、
うんうん、
で、このでも売り上げの一部を、まあ、アフリカの児童養護施設の運営なんかに寄付するっていう、まあ、彼女の夢みたいのもあって、うん、まあ、夢っていうかそういう活動があって、うん、まあ、そういった意味でアフリカへの還元っていうものを一つのテーマにしてるっていうのがまず狙いの一つね。で、もう一個は、うんうんうん、このチャマのグッズ、実はサコッシュ以外に今回キーホルダーも作ってるんですよ。まあ、キーホルダーはだから本当にただのゴム製のキーホルダー、うんうん、ラバーキーホルダーなんだけど、キーホルダー去年は帽子も作ってて、はいはい、その前はバッグも作ってて、まあ、各種チャマグッズって大量に、うんうん、まあ、今作って出してるんですけど、
いろんなシリーズ
が、ね、はい、シリーズがね、各、はい、そう 毎年作ってるんですよ。でね、うん、道端でチャマを見たらね、もう絶対声かけてほしい。そうするとその人はリスナーさん、しかもさらに言ったらリスナーさんの中でも相当なレベルでいい感じのリスナーさんのはずなの。これほぼ間違いない。だから俺たちの二つ目の希望としては、やっぱチャマを介して奇跡の出会いを道端で起こしたいと思っていて、チャマグッズをつけてる人が歩いてると、うん、って思わず、お、あれチャマだって見つけたら、すいませんセカダス聞いてますかみたいな、もしかしてそれチャマっすかみたいな感じから始まる出会いみたいのを実現したいと思ってて、すっごいこれ壮大でドラマチックじゃない。
まあね、
うん、
そうね、
俺それをすっごいやりたいと思っていて、でちらほら実はその話来てるんだよ。実際道端でチャマ見て声かけました系が、うん、そういうのツイッターとかで入ってきたらもうむちゃくちゃおもろい話になってくるじゃんこれ。そういう意味でセカダツの一つのシンボルとしてチャマを流通させてますので、うん、まあ、もしセカダツリスナーの皆様で、うん、まあ、よろしければですけどね、このチャマアフリカンサコッシュ、チャイネクスト .com の公式ホームページの方から、チャイネクスト .com の公式ブログの方から販売してますので、よろしければぜひ買ってください。
なるほど、サコッシュはなんか、まあ、はい、便利、使い出があると思うし、あとキーホルダーもあるんです
よ、はい、キーホルダーもあるんです。キーホルダーなんか200個作ってまだ7個ぐらいしか売れてるんだから。
200人つけたら確かに出会う可能性あるね。
あるでしょ。
うん、
そうなんですよ、
うん、あるよ。
ぜひぜひ、そういう感じなんで、このアピールをちょっと今日はさせてもらいました。あとはセカダツ団体受験は、はい、まあ、引き続き受付しておりますということで、7月7日にね、はい、世界遺産検定があるよっていうことなので、もしご興味のある方こちらもメールくだされば、こちら個別で私が人力で対応しますんで、ちょっと連絡遅くなっちゃったらごめんなさいって感じですけど、やってます。
時々来てますよね、世界券受けますみたいなメールが来てますんで、そうですね、はい、
ぜひみんなで受けよう世界遺産検定。はい、というわけで、
じゃあもう
今日私の方からの告知は以上です。
はい、ユスからの告知はありませんが、まあ本当に、
はい、
今年の目標を達成するためにちょっとエンジンをかけようと思ってます。ユスです。それでは
皆さん、覚えて
る、お元気で、さようなら。覚えてる、覚えてる、
さようなら。
完璧に覚えてる。重要なんだよ俺、本年、今年、本年って言っちゃったけど、今年、さようなら。
はい、ではここでもう一つ、もう二つか、チャイネクストからのお知らせということでお願いします。まず一つはですね、チャマバースーパーサマーパーティーを今年も開催しますということです。7月14日の日曜日、場所は六本木、いつものですねチャマバーの場所なんですけども、 そこでですね、また皆さんで集まって楽しい催し物を開催いたします。第1部が2時から4時半で2ドリンクにスイーツ付きで1500円、第2部が5時から9時半で3ドリンクにフード付きで4000円ということで、まあ、大変お値打ち価格で、まあ、長時間皆さんと一緒に語り合うという企画を、まあ、今年も開催するよっていうことです。でこちらですね、chinext.com の方で申し込みの方のページありますが、すでにツイッター上で募集が始まっておりまして、定員の半数がもうすでに埋まっている状況です。ぜひぜひ、お考えの方、早めに、申し込みいただけたらと思います。今回もですね、全国からまたリスナーさん集まってくださってますし、初参加の方、お一人参加の方、大歓迎です。初参加の方今回も多いですので、ぜひぜひお願いします。そしてもう一つですね、こちらも前回大好評でした、チャマキャンプもう一回やりますよ。チャマキャンプで今回サマーチャマキャンプということで開催します。時間日時がですね、8月の10日から8月12日の2泊3日ということで、まあ、キャンプ場というよりはですね、林間学校の施設を借りてですね、ワンフロア貸し切りで、まあ、まるで林間学校みたいな企画をやっていきたいと思います。こちら1泊2日と2泊3日それぞれ来れますので、イベント代と、食事代全部込みです。ただしですね、お食事だけは、お酒だけは自分での持ち込みになりますので、お酒飲みたい人だけ自分で持ち込んでください。まあ、もちろんおつまみも同様ですって感じですね。基本的にイベントとしてキャンプファイヤーだとか天体観測だとか登山だとかご用意はしますが、もう完全に自由にそれぞれのペースでゆっくり過ごしていただいてもいいし、楽しんでもらってっていう感じで、まあ本当に自分たちのペースでルールを守って過ごしてもらえれば OK って感じです。ちなみにお子様の同伴も可能です。家族部屋をご希望される場合はあれですね、ベッドでちょっとお部屋代、貸し切りのお部屋代だけはいただく形になりますし、もし家族部屋でなくて普通の大部屋で可能でしたら、まあ、男女別の大部屋のところに入れてもらうということでそのまま参加可能です。6歳以下のお子様はお値段半額ということで受けたまわっております。こちらもですね、一応施設の方にですね、名簿の方提出する締め切りの関係がありますので、お早めに、最終締め切りは7月15日で考えてますけど、お早めに皆さんどうぞどうぞお待ちしておりますので、何度も言いますけど、一人参加初参加大歓迎で全然大丈夫なので、ぜひぜひ遊びに来てください。申し込みはいずれも chinext.com のページのイベントのところから行けますので、そちらをチェックしてぜひお待ちしております。あとチャマサコッシュその場でも買えますから、ぜひね、対面販売してますので、ぜひ買いたい人事前に言ってください。もうお持ちしますので、本当マジでお願いします。はい、では皆さんどこかで今年もお会いしましょう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。